本日は主イエスの契約の血によって勝利しようというお話をさせていただきます。創価教会では毎月第一日曜日に聖餐式を取り行っています。パンを食べ、ブドウ酒を飲むという毎月の見慣れた礼拝の光景ですけれども、実は深い意味を持っている礼拝なのだということがこれからの学びでわかると思います。実は私たちその場で毎回神様と契約を結んでいるというのがそこにある隠れた意味です。もっと正確に言うんであれば、契約を更新しているというのが聖餐式の一つの意味です。アパートを借りると不動産屋さんに行くわけですけれども、大家さんと契約を結ぶものです。契約金を払って契約書に印鑑を押すと正式な契約となります。そして住み始めて2年も経つと契約更新の時期になりましたという連絡があって、1月分の家賃とか手数料を持ってですね、また不動産屋さんに行って、お金払って契約書印鑑をしますよね。さらに、火災保険にももう一回入り直しますよね。そういう手続きが毎月聖餐式でなされているんだ。カトリックの場合は毎日ですけれども、それが聖餐式です。契約を、神様との契約を更新しているんである。でその契約の内容は何かというと、先ほど文子さんに読んでいただいた通りですけれども、エレミア書の31章、神様が律法を信じる者の心に授け、信じる者の心、罪を許し、その罪にを心に、もうそれ以上心に留めないというのがこの契約の内容になっています。イエス様が十字架で死なれた、身代わりの死を遂げられて命の血を流されたゆえに、神様がそれを受け入れる者の罪を許し、心を清めてくださるのである。先ほどの賛美歌、杯共に受けて我が心を清められ深き罪あがなわる、そのような内容になっています。そして私たち信じた人間の方は神様の子になる、主イエスの弟子になるということで、永遠の御国のルールを守った生活をしていくのだ。神様が清めてくださる、罪許してくださって、私たちはそれに応えて神様の永遠の御国のルールを、つまりイエス様の御言葉を守る生活を志すんだと、そのような内容になっております。最初にそのような契約を結ぶのは洗礼の時に結ぶわけですけれども、その契約内容が聖餐式の度ごとに新しくされていく、更新されるというのです。旧約のイスラエルでは生まれて8日目に赤ちゃんに割礼を施します。新約ではその割礼は洗礼となっています。そしてイスラエルの人たちは毎年杉越の祭りになると子羊を焼いて食べるわけですけれども、それが聖餐式、新約の時代には聖餐式というふうになっています。さて、世の中にはさまざまな契約があります。八百屋さんに行って、あ、このリンゴくださいというと、その時に売買契約が成立します。床屋さんに行って髪を切ってください お願いすると業務委託契約が成立します。また駐車場をこれ貸してください、1時間100円車を置くと、そこでは、何でしたっけ、時間の賃貸契約ですよね。小さな契約が成立するものです。そしてその契約をもし確実なものにしたいという時には、相手をですね、なるべく信用できる相手を探すわけです。それで、多くの場合は大企業、有名な大企業と契約を結べば保護にされることはないだろう、国と契約を結べば確実だというふうになって、相手が信頼できる人かどうかということをすごく重視するものです。アメリカ合衆国に行くと、政府よりもペプシコーラの方が信用できる、そういう統計があるそうですけれども、日本では国をとても信用しますよね。じゃあ私たち、この生産式とか洗礼で結んでいる契約ってどういう相手と結んでいるかというと、大企業や名だたる大企業や国よりも信頼のできる相手と結んでいるわけです。天地を作られた神様との契約です。ですから洗礼式、生産式で結ぶ契約というのは、この世の中で考えられる限り最も確実で最も安心な契約を結んでいるのだということを心に留めたいと思います。神との契約には命の犠牲、血を流すことが必要です。日本では先ほど申し上げましたけども、日本で契約するときにはハンコを押しますよね。西洋で契約するときにはサインをしますよね。ところが3000年前、4000年前、2000年前もそうですけれども、パレスチナ地域での契約の場合は動物の血を流す、つまり生き物の命を奪う、命の犠牲の上で初めて契約が成立するというのが慣習になっていました。もし契約を破ったら、破った方はこのように死ぬんだということがよくわかるようにして契約を結ぶわけです。創世記15章を見ると、アブラハムが牛とかヤギとか羊、ハトの血を流して主なる神と契約を結んだ場面が記されています。パレスチナの慣習に従って、神様との契約をが結ばれていました。また出エジプトの時、航海が割れてシナイ山に行くわけですけれども、そこで出エジプト記に24章、牛の血を流すことで神とイスラエルの民は契約を結んでいます。そこで成立したのが古い契約です。その後もサムエル記下の7章でダビデと神が契約を結ぶという形で、さまざま発展していくんですけれども、その発展の最終形態が今ここに記された新約のイエス様の十字架の血による新しい契約です。全く罪のない子羊イエスの血が流されることによって、私たちは罪許され、真っ黒に汚れた心も清められて、イエス様の正しさを身にまとって永遠の御国に入ることができるようになる。それが新約の新しい契約、新約の約は契約の約ですよね。そしてその命の犠牲は全て神様が用意してくださった犠牲ですので、私たちの方で何もしてない、一方的に神様が生贄を捧げてくれて、その正しさを私たちにくださったものです。 ではその洗礼を受けて聖餐式に預かってどんな祝福があるのか、何度も繰り返しますけども、律法が心に記されて罪許されるという祝福です。私たちはつい悪いことを考えたり悪いことをしてしまったりして、いつの間にか心が真っ黒に汚れてしまうものです。50年も前、東京の街を歩くと排気ガスがすごくてですね、鼻の中真っ黒になったという時代があったと亡くなった母から聞きましたけれども、私たちもなんかこう日々嘘ついたり人を悪く言っちゃったり物を盗んだり親に従わなかったりイエス様を裏切ったりということで、心がちょっとずつちょっとずつ汚れて汚れて黒くなっていくわけですけれども、この神様とのこの契約に入って、行った人たちは全部の罪が許されて、自分を縛っていた罪在籍感から解き放たれるのです。イエス様を信じたらもう自分を責める必要はないのです。ローマ8章1節にこのようにあります。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。ローマ8章1節です。イエス様を自分の救い主として受け入れたが、過去の失敗罪のゆえに悩まなくていいと聖書は語っています。しかしほとんどの人はイエス様を知らずに過去の罪にこう蓋をして毎日を過ごしています。自分を責める罪責感というものに苛まれながら毎日を送るようになっています。心にはつっかえ棒がこうつっかえていて、ブレーキがかかったまま何十年も過ごしていく、そういう人生になってしまいます。健康でいられる方が珍しいというようなものが、そういう状況が普通になってしまっています。ある統計では病気になった人たちの半分ぐらいが自分を責める在籍感から病気になっている、そういう統計の分析もあるくらいです。繰り返しますが、それに対して主イエスを救い主として受け入れた方々は十字架の血によって全部の罪から清められて正しいものとされてしまっています。真っ黒に染まっていた心も真っ白にされて、何事もなかった、君は正しいというふうに神様に言われて、元気に明るく毎日を過ごすことができるようになっています。そしてイエス様の御教えに素直に従うがゆえに、周りの人たちとの約束を守ったり嘘をつかなかったり、言っていることが主義一貫している、10年前と今日と変わらないということで、信頼を勝ち得て神様から豊かな祝福をいただく人生を歩むことになります。心には律法が記されて、強められた良心に従うことで自然と神と人に喜ばれる人になっていく、これがクリスチャンになることの魅力です。血を流すことなしには罪の許しはありえない。ヘブライ人への手紙9章22節に書かれています。イエス様が血を流されることで、罪を神様が許してくださるのだという新しい契約への道が2000年前に開かれました。主イエスを自分の救い主と告白してこの契約に入られる方は幸いです。 また前にも申し上げましたけれども、私たちの住むこの世の中は私たちが想像している以上にスピリチュアルというか霊的な世の中です。実は神様に徹底的に逆らう悪い霊が世の中では暗躍しています。神の霊を相手に悪い霊が悪あがきをしています。激しい霊的な戦闘が繰り広げられています。しかし私たちの人間の目には全くそれが見えてきません。私たち人間は毎日のほほんと過ごしてしまいます。悪い霊に騙されたまま生きていく方々がほとんどです。例えば物を手に入れれば幸せになるとか、信じてしまいます。本来は物質っていうのは本来は人間に使えるものですけれども、そういう人間に使えるはずのものを人間が主人だと思って人間の方から使えてしまうというのが現代の物質主義です。また気持ちが良ければ幸せになるだろう、気持ちいい方に走ってしまう、もしくは権力を握ったり人気者になったり見栄えが良ければ幸せになるだろうとも信じてしまうものです。これら3つは悪い霊が人間を騙した成果です。そのことによってそれを信じてしまった人たちは自分の人生を棒に振ってしまうのです。それに対して教会は異議を申し立てて、人間を深い眠りから覚まさせるのが役割です。幸せは救い主を信じて洗礼を受け契約の血を飲む聖餐式に参加するところから実現していきます。また主イエスを信じ契約の血を飲む者には勝利が約束されています。ヨハネ福音書16章33節、有名な御言葉でにはこのようにあります。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているとイエス様はおっしゃっています。ヨハネ黙示録17章14節にはこのように書いてあります。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。子羊イエスと、そのイエスを自分の救い主と受け入れた人たちはこの世に最後が来る終末の時に勝利するのだ、約束されています。そしてサタン悪霊の敗北は天地創造の前から決まっていました。ですからキリストが勝利する時、その直前には先週も申し上げた通りに悪霊サタンの悪あがきがあるものです。しかし最後まで耐え忍べば必ず勝利することができます。私は平日の仕事で海外から宣教師を呼んできて学校や教会に紹介するような仕事をさせていただいています。キリスト教学校の先生から依頼を受けて、海外の教会の青年を、主に青年を信徒と位置づけて英語を学校で教えてもらうというような紹介の働きをしています。10年間働いて気づいたことは、大物クリスチャンが日本に赴任するときには必ずその前にいろんなトラブルが起こるということです。同時にそのようなトラブルに忍耐して耐え忍んで取り組めば必ず勝利するということも学びました。で、ある候補者の場合は赴任するしたいと言っている募集かけてくださった依頼をしてくださった学校の英語科からも校長先生からも採用ですというふうに決めていただいたのにもかかわらず、なぜか理事会になると 理事長が首を縦に振らない、何らかの理由で縦に振らないから最終決定に至らないというケースがありました。でその方はその頃2ヶ月ぐらいのやり取りで、最後の方にはもう日本に来てくださっていたので、お菓子を菓子折りを持ってですね謝りに行ったりしましたけれども、その方は最後まで耐え忍んで、赴任予定日ギリギリになって、理事長が OK 出してくださったんですけれども、最後まで忍耐して、着任してくださいました。日本語もよくできる方でしたので、着任早々から生徒だけでなくて同僚の先輩先生方をも手助けしてくださって、よく祈ってくださる方でしたので、大評判になりました。こんないい人が来てくださるんだったら宣教師あと1人でも2人でも呼びたいというふうに校長先生は言ってくださいました。また別の宣教師の場合ですけれども、とても人柄が良い方でした。4月に赴任するということが決まりました。本人も学校も OK だったんですけれども、その辞めるという今の職場から離れるということをその今の職場に言ったら、後任の方がいないので4ヶ月ぐらい辞めないでくださいと言われてしまったようです。頭の回転の早い人だったら、まあそんなことを言っても契約書見れば辞めていいって書いてあるでしょ言ってとっとと辞めたはずだと思いますけれども、その方はそれまで責任を負っていた会社のことをとっても大事に思って、じゃああと4ヶ月働きますって言ったんですよね。そうすると赴任予定の学校はですね、なんで来れないんですかというふうになって困ってしまいますよね。でもそういうリスクを負いながら、いやその5ヶ月後だったら9月だったら行けますよというふうに言ってくださって、学校の方も忍耐してくださって、じゃあ9月赴任で契約しましょうというふうに言ってくださいました。前の職場の人間関係を大事にしてくださった素敵な方です。また別の宣教師の場合は、学校が採用に向けてこう検討してくださっていたんですけれども、突然ですねその学校からなんかこう手書きの文字を写真に撮って送ってくれとかですね、なんかその家族の生年月日を送ってくれとかですね、私もこう何年もやってますけどそんな細かいリクエスト見たことないと、ちょっと無理な要望が学校から突然出てきてしまって、私自身が当惑しました。でその本人に言ったんです。もしこんな要求学校出てるけど、もし嫌だったらこの話 なかったことにしてもいいですよ、自由に決めてくださいっていうふうに言ったんですけども、そしたら本人はよく耐えてですね、いや神様は私をその学校に導いてくださっているということで、全部の要望をその方応じてくださって、無事学校に赴任することができました。着任したら早々からですね生徒の間で人気者になったというふうに聞いています。大事なことをしようとすると必ず霊的に、重大なことであれば必ず悪い霊が悪あがきをするんです。しかし忍耐して諦めずに続けると必ず勝利をすることができる。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、イエス様はおっしゃっています。契約の血を飲む者は最後まで耐え忍べば必ず勝利する。私たちも思い通りにならないことがあっても忍耐して取り組み続けたいと思います。また先週申し上げたことでありますけれども、聖書が説く世界観の特徴の一つには、始めがあって終わりがある、最初があって最後があるというものでした。言い換えれば、私たちの周りには何一つ永遠のものはないということです。あらゆるものが滅びへの隷属にうめいている、滅びの奴隷となっているというのです。しかし神様と主イエスの御言葉と主イエスを信じる人たちは 永遠に生き続けることができます。本日のマルコ14章の25節にははっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい、イエス様はおっしゃっています。これは何を示しているかというと、私たちが入る永遠の御国で素晴らしい豊かな神の国での宴会食卓があるということをイエス様が指し示してくださっています。永遠の御国に入る数少ないものが、御国に入った暁には豊かな食事が待っているんだ、ブドウの実で作った飲み物を飲むんだ、飲めるんだということがここで分かります。話を元に戻させていただきますけれども、世界の歴史は人を救いに導く歴史になっています。世界の中心は救い主イエスの御声を響かせる教会の礼拝運動だということが分かります。世界の歴史は人を救いに導く歴史、世界の中心は今この場で展開されている教会の礼拝運動です。この世の中には永遠のものがありません。例外は主イエスを信じた人たちだけです。主イエスを信じた人、血の契約に入った人たちが世界史の中心になる、社会の中心になっているということなのです。教会の礼拝はですから世界に新しい歴史を刻む神様の祝福の源となっています。教会の礼拝は神様の祝福の源となっています。そしてその礼拝というのは 教会の礼拝堂でなされる礼拝だけではなく、私たちがただ一人祈るときとか、ただ一人聖書の御言葉を読んで黙想しているときも礼拝、神様の祝福をいただく時間となっています。家で聖書を読み上げて家族に御言葉を聞かせるときがから、そういうところ、そういう場から祝福があふれてきます。二人三人集まって祈るとき、そういう場から神様の祝福があふれてきます。そこから新しい歴史が始まるのです。ですから諦めずに良い習慣を続けたいと思います。私たちを通して主なる神様が歴史を作られ、私たちは歴史や社会の中心に置かれることになります。エフェソ信徒への手紙2章11節から13節このように書いてあります。だから心に留めておきなさい、あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、つまりよそ者であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々、ユダヤ人からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなくイスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なくこの世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。歴史を刻む天地創造の神に近いものとなった、信じる者が神のロイヤルファミリーの一員として神と共に歴史と社会の中心になったということがこの御言葉からもわかると思います。本日は4点お話しさせていただきました。契約の血を飲む者は真っ黒な心を清められ、良心を強められる。2、契約の血を飲む者は悪霊サタンの催眠術から解き放たれ目を覚ます。3、契約の血を飲む者は必ず勝利する。4、契約の血を飲む者は歴史と社会の 中心に躍り出る。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。何の業績もない私たちをイエス様の御声を響かせて呼んでくださり、私たちの罪を許し心を清め、永遠の御国に入らせてくださるという素晴らしい契約に導き入れてくださったことを心より感謝をいたします。そして聖餐式に預かるたびに、その素晴らしい契約は毎回新たにされ、私たちの心は清められ、あなたに背きたいという勝手な心が取り除かれます。感謝します。イエス様の御言葉に従って今週も歩みたいと願います。また毎月の聖餐式に欠かさずに参加したいと願います。どうか私たちがあなたのことを思い、祈りを捧げるために、また御言葉を黙想するたびに、新しい歴史を開いてください。世の中の祝福はあなたからしか湧いてきません。あらゆる知識と知恵の源はイエス・キリストにしかありません。判断力、分別力に優れたものとして私たちを用いて、あなたの歴史を今週も刻んでください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。